エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
アメリカでは大統領が新しくなった昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
別に時事ネタでは全くないんですけど、ささくれって何なんだろうなってずっと思ってて、本当にムカつくなと思って。
ささくれできたの？
できる、ね。もう定期的にできるのは一体なんでなんだろうって思うんだよね。
俗にはビタミン不足とか言われるよね。
あ、そうなん。要は割れてるってことですよ。どこかが、うん。いや、なんか、なんだろう。なんか本当に、こう、自称して地味に痛いじゃないですか。
ああ、そうだね。
なんか、全くこう、大したことない傷だけど一番痛いみたいなやつが、すごくムカつくんですよ。
ずっと気になるよね。
そう。触っても痛いし、うん、あ、だから触んないようにするんだけど、大体指にできたりするから、そのさ、触ってしまったりもするじゃない。
いつの間にか触っちゃうしね。
なんかあれ、直す方法ってなんかボンドで止めるとかなんかっぽいとかありますけど、なんか最初痛そうだなとか思うとさ、
はいはい。
嫌なんだよね。っていうか、だから、ボンドで治るってことはさ、そういうものなんだと。ちょっと割れちゃったっていうだけで。
はい。
でもこれ、根本的に治すような多分治療法になってないよね、今と。
根本的にはできないようにするしかないでしょうね。
おー、あれなんか体質とかあんのかね、さっき言ってたみたいにさ、人によっては全然できない人っている。
ああ、まあ、それはあるでしょうね。一般的には、まず乾燥ですよね。
割れるからね、乾燥ね。そうそうそう、爪の、あ、爪じゃない、指先のね。
あとはまあ、何かしら引っかかったりとかして、その圧力で裂けちゃうとかね。
いやー、そう。今もちょっと、だから、ずっと手袋してれば ならない。
ああ、そうかもしんないよ。
どっかの寿司屋みたいになっちゃうじゃないかと。
で、あとは最初も言った通り、皮膚の健康を保つ栄養が足りてないってことです
ね。うん、まあ、そうか。なんかさ、ちょっとその、手袋じゃないけど、うん、もっと快適な手袋とかが生まれてきてさ、
うん、
例えば人はもう裸足をやめたじゃないですか。
ああ、そうですね。靴下履いたり靴を履いたりしますよね。
ほぼね、裸足ないとか、手を出しておくって結構さ、もう古いんじゃないのか。
ああ、
うん。
どうなんだろうね。それこそ、料理する人が、例えば、給食作る人とかがやってるような、手にぴったりするような手袋？
そうそうそう。ニトリルグリップみたいなやつね。
あ、そうそう、それそれ、
はい。
見分けやすいように青いやつとかやってるじゃないですか。
そうそうそう。あるある。
ああいうのをしてるのは別に悪くはないと思いますよ。
まあね、でもあれをずっとしてるとちょっとほらね。なんか、ちょっと潔癖なんじゃないのって思われちゃうもんね、外ではね。
対外的な心象は良くないけど、それもさ、靴と同じじゃないですか。
おお。
みんなはしてればいいわけでしょ？
あとはおしゃれであること
だ。ああ、そうだね。まあ見た目かっこよければ受け入れやすいだろうし。
そう。
あとはそれでも問題なく日常的な作業が全部できるってことは証明できればね。
まずスマホが動かない可能性はあるね。
ああ、どうなんだろうね。ニトリルスマホでググってみればわかると思うけど。
まあ、ね、そういう意味ではちょっと不便はあるかもしれないけど。
スマホ、だから静電容量方式？
はいはい、はい。
あ、でも今ググったら対応のニトリルあるよ。
すごいね。そりゃそうか。だって医者の人だってなんかそういうのを機器を使わなきゃいけない手術もあるのね。
そうだよね。機械がタッチパネルだったりするわけだから。う
ん、いや、なんかね、なんかあれ、だんだんあそこもさ、技術が進んでくればさ、うん、もう第二の皮膚というかさ、
こう
すればついにささくれから解放される時が来るんです。
まあ、とりあえず、普通は絆創膏とか貼るわけですけど、そういうのは嫌なわけじゃん、う
ん、なんか嫌な、痛いもんだって。
私のおすすめは液体絆創膏ですよね。
だから、
ね、
ボンドみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。
攻めたいんでしょ。裏も作ってる感じになっちゃうやつでしょ、あれ。
やってることは同じですよね。
人間の体ってこんなんで止めていいんだって思う。
ああ。まあでも、アロンアルファでとりあえず応急処置みたいなことするらしいですからね。
あ、そうか。傷を止め、ね、開いちゃったものはそれでもいいと。
そうそう、うん。あとは医療用のホッチキスみたいなのあるじゃないですか。
あるね、あるね。
まあだから物理的にはね、あんま変わんないですよ。
なんかさすくれって、そうだね。ちょっといや、あんまりみんながそんなに注目してないけど、地味にさ、
うん、
人間の生活の質を低下させてるよと、日々思ってるよ。
ずっと微妙にストレスがかかるよね。
いや、本当に。
うん。
って思うけどね。まあまあ、いいとこまでね。
あれですよ。我々みたいな、まあデスクワークの人間におすすめなのは、
うん、
指サックですよね。
ああ。
うん。
あれいいかもね、確かに。うん
それ、あれをさ、指先カットして、爪のとこだけ、覆われるようにすれば、
うん、
まあ大体快適なんじゃないですか。
確かに、蒸れないしね。
そうですよ。
あの、緑とかオレンジが嫌だなってあるけど、ね、なんであれあんなに主張するんだろうっていう。仕事してるって、まあ、ことは。
あれもやっぱり忘れないためじゃないの？
おぉ、忘れないため。
それつけたまま名刺交換とかしないためじゃないの？
いや、なんかあれ、昔のなんかさ、
うん、
請求書の処理とかっぽいね。領収書の処理とか
さ。ああ、そう、そういうことやってる人は大体緑色なイメージがあるね。
ね。
うん。
今見ないけどね。
事務机のマットみたいな色だよね。
そうそうそう。あの、ハンコをつやつ。そうか。ああいう事務処理は全てあの色で統一されているんだ、実は。
ああ、そうか、うん。もしかすると、図画工作の時代から変わってないのかもしれないね。
何、小学校の図画はあんなんだったな。
多分だ、それも理由があるはずですよ。白とか黒じゃない理由が。
そうだね。
うん。
なんか、あれかな。本物と間違わないように、モデルガンは色塗らなきゃいけないのと一緒かな。
ああ、そう。それ、あんまりそれっぽくしちゃいけないみたいなことですよね。
意味がわからないけど。
まあでも分かりやすいのはね、冬の季節に増えるからやっぱ乾燥が一番大敵ですよね。
なんかさ、乾燥、そうそうそうそう、ここまで言われているのにさ、
うん、
克服できてないよ。
克服はできないですよ、だって。
これを飲めばみたいな。
ああ、
手が乾燥しない。
小林製薬のささくれ治る。
また、やばい気がしてきた。
しょうがないよね。大気が相手ですからね。
いや、でも、だから、それに対する対応がさ、
うん、
蒸気とかさ、要は加湿器とかさ、
はいはい、
原始的な対応だなって思うんだよね。
だって、原始的に攻められてくるからさ。
いや、だから、もうちょっとテクノロジー、だから、まさにその、なんていうの、手の、あ、そうだ、ちょっと浮いてる手袋の中に、こう、加湿されるじゃないけどさ、ね、アイアンマンじゃないんだけど、なんか、
ああ。微妙に肌には接してないっていうね。
そう。え、花粉だってそうでしょ。だからなんか、やっぱこの辺のところはもうちょっとやりようがあんではと。
ああ、そう。だから、それはあれですよね。ドラえもんが常時ちょっとだけ浮いてるみたいな技術があればっていう。
そう。
うん。それ近いですから、あれ22世紀ですからね。
もうちょっとですよ。まだ先か。ちょっと待ってみようか、ささくれに関しては、ね。
それまでの間は我々手袋するなりしなきゃいけない。
なるほどね。
うん。クリームを塗って手袋して寝るっていう。
あれが面倒なのね。
でも最近私気づいたんですよ。
うん。
ささくれみたいなもんで、あの、ふくらはぎがすごい乾燥するんですよ。めちゃくちゃ痒くなりません？
うんうんうん。
で、夜寝る前にクリームつけて、で、スウェットのパンツなんかを履いて寝るわけですよ。そうすると、その保湿力で朝すっごいツルツルなんですよね。うん。だから多分効くと思うよ、手袋は。
でしょ？だからやっぱり、やっぱ、年中手袋は普通っていう世界です。
ああ。
うん、
だそんな、夏がね。
夏はね、ちょっとあれだも
ん。うん。夏はメッシュ。
空調手袋。空調手袋。
空調ね。うん。まあ、結局多分、最終的には全身ですよね。タイツ的なものになる。
まあ、全身タイツなんだ。うん
それもドラえもんの秘密道具にあったよね。体中に塗ると水中でも呼吸できますみたいな。
あるあるある。
あれ系ですよ。
うん、
だ我々はナノマシンを待ってるね。
ナノマシン。
うん。
そうか。いやなんか、ちょっとあれなんだよね。トランプの重要施策の中に入ってなかった気がする。言いそうなんだけど、そういうなんか。
そうね。それだから小池のゆり子ちゃんが杉花粉撲滅みたいなのを公約にあげるのと同じレベルです
。同じか、それはね。
うん。それはまあトランプにとってのフェンタニルじゃないの？
そう。
うん。
まあ何にでも効くよってことだもん。
ああ、そうね。まあ、うん、科学技術の発展みたいなことはあるでしょ。
そうか。
うん。だから火星に行くにはそういうスーツが必要だっていうことになれば。
ああ、逆転なのね。
そうです。いずれ荒廃した地球でも必要になるっていう。
火星に対応できる手袋なら地球でやれば十分だもんね。
全然いけますよ。
こういうことね。じゃあ、ちょっと待ってれば。火星に行ける頃には。
頼むぞ、イーロンっていうことで。
そう、テスラから発売された手袋が。いや、で、あの人間違ってるよ。まずはさ、うん、アイアンマンスーツ開発してほしい。
ああ、そうだよね、
うん。
自分もオタクを自称するんだったらそっからですよね。
なんとなく、その方がみんな人気出ると思うよ。
だからまず、イーロンマスクをやるべきは、アークリアクターですよね。
そうだ。あとは。
イーロンマスクの心臓をぶち抜いてやることによって、アークリアクターの必要性を痛感させるっていうことで。
いや、でもなんかさ、 勝利的なところですよ。あの、
はい、
あんだけ目立っちゃったりするとさ、暗殺対象になっちゃうよね。
はい、あまあ、当然なってるでしょうね。
ねえ。うん、そのためにです。もう心臓は外してある。アイアンマンスーツを着てるっていうことでしょ。
四六時中ね、いつでも変身できるっていうことにして。
うん、そうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、早速ニュースに行く前にですね、もうお気づきのことかと思いますけど、今日はユージー君の声がおかしいですね。というのも、いつもはデスクトップパソコンから録音してもらってるんですけど、そのデスクトップが急にお亡くなりになったらしいですね。
ちょっとね、何が原因かわかんないですけど。
未だに立ち上がらないんでしょ？
うん。
というわけで、急遽モバイルのアプリから通話に参加してもらっていると。
そうなんです。
いうことなので、多少音質が悪いのはご勘弁いただきたいと。
まあでもこれより悪い、なんていうの、声の調子が悪くてもっとひどかったことある
よ。ガラガラっていう。
まだまだマシかもしれないなと思ってます。
まあまあ電話だと思えばね。
あ、そうそう、今日は電話で参加してます
っていう。うん。まあこういう時のために、あれか、スマホ用のマイクとかも買っとくべきなのかね。
そうかもね。
まずめったに使わないしね。
今、スマホは、だからあれか。ハンズフリー的なやつ？
そうですね。
そんな音質良くないでしょ、あれ。
っていうか、あなたこの間 AirPods 買ってませんでしたっけ？
うん。
あれマイクついてんじゃないの？
あ、いえ、これ今 AirPods、今 AirPods ってやってるんですよ、これ。
あ、そうなの？
はいはい。
こんなもんか。
まあ。まあ、マイクの能力競わないでしょ、普通。こういうもので。
だって、声だけクリアに聞こえますみたいな宣伝をしてますよね。
しますけどね。
うん。
まあ、これはストレート。
ん？まあ、限界はありますっていう。
限界はあります。
というわけなので、そんな感じでやってますけども、とりあえずは、録音できるだけマシだろうということで。
すいません、今日はご勘弁ください。
はい。
はい。
では、早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月2日、TUF テレビユー福島、ゴミの新名称を市民投票で決定。
ん？
ゴミの減量に取り組む福島市は、可燃ゴミや不燃ゴミ、資源物のゴミ区分の新たな名称を決めるため、市民の投票を行うことになりました。市民が資源物を分別する意識を高め、ゴミの減量につなげるのが目的で、新たな名称の候補は、分別ありがとう資源物や、またどこかで会おうね、See you again、燃やすしかないゴミ、埋め立てるしかないゴミ、永久不滅ゴミなどユニークなものとなっています、
うん、
福島市ではルールを守らない悪質なゴミ捨てを行った違反者についてゴミ袋を開封して特定する条例を3月1日から施行するということです。
すごいね。開けられちゃうんだ。
まあマナーの悪いゴミ袋を開けて特定するのはいくつかの市区町村でやってますね。
で、できんのっていうのがまず、
まあ探偵みたいなもんですよね。うん、個人情報が書いてあるものをひたすら探すわけですよね。
まあ、いいけど、なんか一人誰か素晴らしといた方がいいんじゃない？早いんじゃない？って言ってるけどね。
そうね、いちいちそれ開けて、なんかどっかから来たダイレクトメールかなんかを探し当ててっていうのをやるよりは、見張りがいる。でも24時間だから3交代でしょ？
あ、これはちょっとだから、あれか、ドローンだね。
ああ、そうね。あ、まあ監視カメラですよね、要するに。
まあね、普通に考えればね。
そして、今のところ監視カメラの導入よりも人の方が安いんでしょうね。うん。まあ、ボランティアの人の方が安いとか、そういう感じで。
まあね。うん。そして、名前も変えていくと。
名前は変えましょう。今の燃やすゴミじゃなくて、うん、燃やすしかないゴミとか。
まあ、それは当たり前だよね。燃えるのか、燃やすのかは、意思が入るわけか。
そう。だから、ちょっと前から燃えるゴミって言わなくなりましたよね。
なんて言ってるんですか？
今みんな燃やすゴミですよ。
あ、燃やすゴミね。
うん。
俺なら燃やすゴミとかね。人によって違う。
そうだ、そういうのを投票してくれってことですよね。
俺なら捨てないよ、これはっていうリサイクル費もあるわけだね。
ああ、そうね。え、お前それ燃やすのゴミっていうね。
そうそう。
うん。まだいけるんじゃないかっていう。
俺にとっては資源みたいな、ね。もう個人差出すぎでしょ、それ。
まあまあ、それは市のね、決まり事ですから。
そうか。いや、それによって何どうしよう。だから、これは、あ、そうかとか、燃やすのは減らしましょう。なぜならもう他にどうしようもないから燃やすんですよと。
そうです。
うん、良くないやつってことね。
そういう意識を高めてもらうために、新しい名称の候補としては、燃やすしかないゴミ、仕方なく燃やすゴミ、もはや燃やすしかないゴミ、資源にできない燃やすゴミ、悔しいけど燃やすしかないゴミ、自分たちが燃やすゴミ、などがあるということです。
長いけどね、どう書くんでしょうね、うん。
そういうことじゃないんじゃないかなっていう気はしなくもないね、これ。
おそらくこれを、じゃあ略して燃やすゴミにしようってなる。いろんな意見が出たけれども。
ああ。だってね、ゴミの分別を問い合わせ来て、ああ、それは悔しいけど燃やすしかないゴミですねって答えるのもなかなか面倒ですよね。
頭文字だけ取って、みたいなね。
あ、そうですね。
うん。
下ゴミとかそういう感じで。うん。反対に燃やせないゴミは、埋めるゴミ、埋め立てるしかないゴミ、燃やすことすらできない埋め立てゴミ、永久不滅ゴミ、などが候補に上がっていると。
なるほどね。
つまりだから、うん、環境には残ってしまうよってことを意識づけたいわけです
ね。あ、なるほどね。
うん、
まあ、現代の技術ではってやってほしいよね。
ああ、そうだね。将来に期待するゴミっていうことで。
そうそう。埋める。一旦埋める。
あんまりネガティブなのも良くないからね。
良くないよ、それ。もう、永久とかさ、いや、やめようよと、なんか、22世紀を信じろよ、みたいなさ。
そうですよね。
うん。
っていうか、永久、何事にも永久はないからね。
そう。
宇宙ですら終わるから。
そう。
うん。
地球がね、燃えれば燃えますから、そのゴミも。
そうですよ。いずれ我々の地球もなくなるし、太陽もなくなるんですから。
じゃあ分別しなくていいかーって。
宇宙レベルで見るとゴミだなっていう。
そうそうそう全部ゴミだ。
1月8日、読売新聞。口論の警部補、刑事告訴。
うん。
赤信号なのに横断歩道を渡った歩行者を注意した際に勝手にしろなどと不適切な発言をしたとして滋賀県警が交番に勤務する50歳代の男性警部補を所属長注意としていたことが分かりました。
お
県警監査官室によると男性警部補は昨年9月下旬当直勤務中だった午後11時頃に交番近くの交差点で横断歩道を赤信号で渡ろうとしていた男性を注意、しかし、そのまま横断したため、なぜ渡ったのかと問いただしたところ、俺の勝手だろと言い返されて口論になり、もういいわ、勝手にしろバカタレと言い放ちました。数日後、男性が侮辱容疑で刑事告訴。これを受けて県警は昨年12月18日付で男性警部補を同容疑で書類送検するとともに所属長注意としましたが、地検は同23日付で不起訴としました。男性警部補は感情的になり反省していると話しているということです。
いや、それはいいでしょ、別に。
どっちがっていう感じだね。
うーん。
だその場で逮捕とかはできないよね、やっぱさすがに。
まあどうなんですかね、その、でも、口論の度合いにもよるよね、だって。
あ、
基本的には法律を守れって言った人のを、まあ妨害してるっていうか、それをね、本当は公務ですだってそれをやめろって言ってたのに、まあ妨害してるとか、公務はやっぱ執行妨害なんじゃないこれ。
ああ、っていうかそれ以前の問題ですよね、
うん。
赤信号で信号無視してるんだから、まず逮捕っていうことはできるのかっていう。
渡っちゃったもんね、だってね。
渡っちゃったんですから。
うん、いや、ね、普通に口論じゃない。
まあね、注意ですよね。
まあだからその、逮捕要件はね、難しいから、普通は注意なんでしょうけど、赤信号は。
まあ最近ほら、交通ルールは厳罰化してるじゃないですか。
どこどこ。
うん。
まあ、だから、でもこの人さ、なんかあれだよね。自分から違反をしておいて切れて、さらに侮辱罪でってすごいよね。
すごいですよ。もうだから、自分が大好きな人なんでしょうね。
うん、シラフだったんだってのはまた驚きだよね。
だからもう自分に過失がある行動があるはずがないってことですよね。
すごい。
俺の身に降りかかったものは全て誰かのせいだっていう。
でもこれはある意味でももう自主には自主だから。
ああ、
そっちの罪では裁かれるんだよね。
どうなんだろうね。
赤信号。
うん。その赤信号の様子が、その客観的に証明されれば、それは例えば罰金刑とかはあるでしょ。
そこね、そうだよね。
うん。で、あとは、まあ、その赤信号で渡ったことによって誰かが怪我をしたとか、なんか事故が起きたりすれば、まあ、拘束されることもあるでしょうね。
いや、もうこれはね、ちょっとなんかなんすか、カスタマーハラスメントに近いものを感じる。項目だろ、項目みたいな。
ああ、そう。一般人ハラスメントですよね。
そうだね。
うん。タレコミいただきました。ゾンさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月9日、CNN。イタリア、病気になるのは禁止。イタリア南部にあるカラブリア州ベルカストロの首長を務めるアントニオ・トリキア氏は住民向けの条例で医療支援を必要とするあらゆる疾患にかかるのを避けることを命じました。緊急の対応が求められる病気には特にかかってはいけないということです。トルキア氏は地元テレビ局の取材に答え、条例には若干の皮肉を込めているとしつつ、医療へのアクセスが十分ではない街の現状を浮き彫りにする意図があると説明しました。
うん。
ベルカストロは人口約1300人の半分が高齢者を占めています。医療センターは休業が多く、当直医は週末や休日、勤務時間後には対応ができないということです。
うん、
条例の中で首長は住民に対し、体に害を与えかねない振る舞いを控え、家庭内での事故を避けるよう求めています、
うん。
また、頻繁に外出や旅行、スポーツなどをせず、大半の時間を休養に充てるように呼びかけています、
うん。
条例が今後強制力を持つようになるのか、その場合どのような形で強制力を行使するのかは不明だということです。
あ、こういうのあるよね。なんか条例でこういうのやっちゃうやつね。
まあね。まあこれは本当にほぼ 100% 皮肉を込めた自戒ですよね。
ああ。
うん。どうなっても知らねえぞとも言える。
そうね。うん。皮肉
うーん。
だからそのためにさ、
はい、
議会とか通すなよって気がするけどね。
だから通ったってことは議会の承認がある。つまりみんな同じ意識を持ってるってことですよね。
ねえ。まあ逆に言うとこれをぐらいしか議題はなかったってことなんでしょうね。
ああ、そう。だから、そう、医療体制を充実するための何かが足りないからこうなるんですよね。
あ、そっちはお金かかるけど、こっちはお金かかんないよねってこと、ね。条例としてはね。
そうだね。街ごとどっかに引っ越すとかしない限りはもう無理なんでしょうね。
そうだね。
しかも、まあ、省きましたけど、
うん、
すごくイタリアの中でも貧しい街の一つなんですって。
あ、そうなの。
で、若い人はどんどん都会に行っちゃうと。
正しい決断だよね。病院もないんだから。
まあ、まあ、若い人はこれから先の将来を考えたら仕方がないですよね。だからまあ、今いる人たちは、こう、ゆるゆると滅んでいって、いずれ街はなくなっちゃう。
ああ、うん。そういう、なんか条例の方が良かった、ね。
ああ。
解散宣言じゃないけどさ。
ああ。
好きあらば引っ越そうぜ、みたいなね。
うん、ああ、そうね、
うん。
うん。できるやつはもう街からいなくなるべきだっていうことにして。
じゃないとってね。いや、だから、俺だってさ、そう、健康には気をつけましょうよってことだもんね。
うん。
いや、なんかもうちょっとさ、例えば1日20分は散歩しろとかさ、運動しろとかさ。ね、そうだね。わかりやすいけど。
そうです、そうです。だから、まあ、例えば、コーヒーは1日2杯までにしようとか。
うん。
うん。お酒をやめましょうとか。
そこだろうね、多分ね、まずは。
まあでもね、我々日本にいても、まあ一言じゃないですよね、その地方都市とかは。
そうか。
うん。だからまあ、対策は今から考えといて叱るべきですよ。
だからあれだね、もう、この街から、
うん。
今更だけど医者を排出する。
あ、
奨学金を与える。
ああ、そう、学び直しだっていうことで。
そう。
60から始める医学みたいなね。
そう。こっちとかはまだいいと思うんだよな。
自給自足で。
うん。
タレコミいただきました。ゾンさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月10日、朝日新聞。総武線、謎の中電病。
ん？
中電病という言葉が首都圏の JR 運転士の間で囁かれています。
うん、
中央総武線の各駅停車で運転士の体調不良によるオーバーランなどが相次ぎ、所属する職場に原因があるのではと心配する声が出ているためです。JR 東日本は現場の水質や空気成分の検査に乗り出しましたが、原因はわからないままです。
うん、
神主を呼んで安全祈願もして職場環境も改善しましたが、状況は変わらず謎は深まるばかりだということです。 なんかね、オーバーランが連続して起きたりとか、運転手が急な睡魔に襲われてしまったりとか、体調不良を訴えたりとかっていうことで、運転に支障が出ていると。
この線だけ、総武線だけ。
はい。中央総武線、各駅停車。
いやー、それは、だって、あ、そっか、結構あれなのか、同じところで勤務するから、
はい。
なんか同じものを食べてるとかって可能性は確かあるわけね。
あ、そうですよね。
うん、
多分、あの、社員寮とかがあると思うので、
そうか、そうか、そうか。
そこの環境が悪いんじゃないかっていうことで、水質検査とかをしてみたんだけども、まあ悪いことはないよねっていうことで、原因がわからない。
すると、電車の方に問題があるかもしれないね。
あ、そうか。量じゃなくて、運転する環境の方にあるかもしれない。
うん、なんかこう、運転席にさ、はい、なんかずいぶん昔に隠しておいたパンとかがあるとかさ、立ってるとかさ、息を放っているとかさ、
ね。給食に出た苦手なパンがね。
そう。
うん。
突っ込んであるやつ。あるかもし
んない。みんながちょっとずつそういうことをやってたせいでっていうことはあるかもしれないね。
だいぶ空気は汚染されてるかもしれない。窓開かなそうだし、あれ。
ね、ああ。運転席はね。
あとはなんだろうね。うん、なんか、指導体制に問題があるかもしれないね。
お。
なんか、椅子なんか使うなって。
時代はスタンディングデスクだっていう。
そうそうそう。
だって運転してる人見たことないですからね。
オーバーランって、体調不良によるオーバーランだね。
ちょっと深刻ですよね。
で、神主さん呼んだけど。
呼んだけど、解決はしていない。
神主さんを乗せたままオーバーランしたりしたら。
そうだね。一回職場に来てくれよって話になるよね。うん。でも、やばくなったら祈ってくれっていう。うん。結果、オーバーランってことになると、もう宗派が違うってことになるだろうね。うん。次はエクソシストだ。
そう。呼び出して倒さないとダメなタイプかっていうことになるよ。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月12日、RKB 毎日放送。知らない男がこたつで寝ている。11日午前5時頃、福岡市にあるアパートの住人の女性から、起きたら知らない男がこたつで寝ていると110番通報がありました。駆けつけた警察が男を発見、住居侵入の疑いで男32歳を現行犯逮捕しました。
うん、
警察によると、この部屋には夫婦と子供2人が住んでいて、夫は午前1時頃に出勤するときに鍵を閉め忘れたかもしれないと話しているということです。家族と男に面識はなかったということです。男はアパートの近くで友人らと酒を飲んでいたと見られていて、取り調べに対して容疑を認める一方で、侵入した経路については思い出せませんと話しているということです。最近多いですね。
そうなの？
多いですよ。ほら、芸能人の方がまず一番目立ったじゃないですか。
ああ、そうだったね。
うん。その後にも、勝手に寝ているっていう人が何人かいたじゃないですか。うん、2階で知らない男が寝ているみたいな。
いたいた。いたね。うん、なんか何なの？いや、空いてたからってさ、
うん、
じゃ結構な確率でガチャガチャいつもやってるんだね。
あ、どうなんだろう。その酔っ払って、でも眠いけど、このまま寝たら死ぬぞっていう生存本能がさせるのかもしれないね。
こたつを。
こたつに。
消し忘れたこたつにこう、いざなわれると。
あそこがあったかそうだぞっていうことで。
人間は本能的に実はサーモグラフィーを持っていてねってことね。
熱を感知できるんです
っていう。実は、
うん。本気出せば赤外線が見えるっていうことです
ね。見える見える。こたつの赤いやつが。
遠赤外線が。
いざなわれるようにいっちゃうんだと。
ああ。そんなね、蛇のピット機関みたいなものが、もしかしたらこめかみにもあるのかもしれない。
あるかもしれない。
うん。まあ、酔っ払って、見当識を失って、一番近くにあった家に入っちゃったみたいなのが分かりやすいのかな。
うん、やっぱそうね。どうなん？本能だけ残っちゃうから、家に入ろうとするのかね、
うん。あ、そうだね。生活習慣は多分酔っ払ってても生きちゃうんでしょうね。
だから、この人の家にもこたつはあるはずだと。こたつがない生活の人にはちょっとこれ入れないと思う。多分。
ああ、そうか。
よく、うん、混乱すると
思う。そうだ、テーブルで生活してる家だったら、すいません、間違えましたってことになったかもしれないね。
なると思うね。
タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月14日、TBS テレビ。 闇バイト応募の中学生ら逮捕。
お
詐欺の疑いで逮捕されたのは容疑者31歳で、去年5月、仲間と共謀し、東京葛飾区の女性80代に、空き家のマンションに現金200万円を送らせ、現金を騙し取った疑いが持たれています。この現金の回収役などとして、少年少女グループの女子中学生当時14歳ら2人も逮捕されているということです。女子中学生はインスタグラムで闇バイトに応募し、容疑者から秘匿性の高いアプリで、がっつり石松、のり巻きせんべいなど複数のアカウントから指示を受けていたということです。
古いのがあるな。ちょっとそれは、のり巻きせんべいはないだろう。
のり巻きせんべい、やっぱジャンプなんだね。
ジャンプだけど、それはだいぶ。
やっぱほら、あの、ルフィ事件から脈々と続いてますけど。
あれかな？結構使われちゃってるから、どんどん遡ってどこまで行っちゃったってことなのかな。
ああ、有名どころはもう先に取られてるっていうこと。
もうドラゴンボールはもう残ってなかったから、一個前の作品にと。
そうか。でも、31歳にしては古いの知ってるねってことですよね。
古いよね。
うん。ちゃんとだから過去作を読んでるっていう。
過去作ですね、確かにね。
うん。
なんだろうね。あの、まあ、そのシリーズ、まあ、なんはそうか。使いやすいのかね、そんなの。
あ、そうだね。
うん。うん、
まあ、馴染みがあって、こう、例えば、その指示をされる側の中学生みたいな若い人たちに警戒感を与えない名前だったら何でもいいんでしょうね。
うん、知らないじゃん、さすがに。のり巻きせんべいは。
だ知らない人にとってはただのせんべいじゃないですか。
まあ、そうか。変な、あだ名だなと思うわけ。
ああ、そうね。なんか、髪型がパッツンなのかな、みたいな。
あ、うん。いや、ちょっとこの、
だから、むしろ、がっつり石松の方が意味不明ですよね。
確かに。
うん。最近の中学生が知っている名前じゃないじゃん。
そう。
もうテレビでもほとんど見ないしっていう。
なんか、あれなのかな？センスはちょっとよくわかんないね。
確かに。わかんないね。うん。もっと上からこの名前でやれって言われてんのかもしんないよ。
あ、だいぶ年齢いってんだ。黒幕は年齢いってるでしょね。
ああ、そうだね。だ50ぐらいの人が一番上にいて、ジャンプ世代だってことですよね。
そうだね。黄金期の始まる前、ちょっと前ぐらいから読んでる。
読んでる。うん、だ多分そのうちセイントセイヤとか来ると思うね。
あれ来るじゃん、マジカルタルルード君。
ジャバジャバ男が来るかもしれない。うん。腹骨飛ぶとか来るかもしれないってことですよね。
わかんないでしょ、もうどこまで。
あ、でもそうですよ。だから、あの、ルフィとかさ、そう、すげえ有名なのは来るけど、
うん。
例えば、ブリーチとか出ないじゃないですか。
確かに。
読んでないんですよ、きっと。
ああ。
うん。
なるほどね。
最近のジャンプはわかんねえ
って。そういうことか。あ、でもそうだね。なんか逆にでもそれで、あれだね、プロファイリングされちゃう感じですね。年齢とかね。
そういうことですよね。
うん。うん、
まあ年齢層が分かったところでどうしようもない可能性はあるけども。
あ、そうだと思う。
ジャンプで釣ることはできるよね。いや。だから突然、例えば、ジャンプフェスタの招待状とかを送ってみるみたいな。
今やってんのあれ。
やってますよ。年一ぐらいでやってますよ。
そうですか。
はい。そこで、あの、最新のドラゴンボールダイマとかの、お知らせを送って、最新のドラゴンボールは悟空がちっちゃいらしいぞと。うん。これピンとくるんじゃないかっていう。
こない、まあね、そうね。それで、ね、来たところ一網打尽にするぞと。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月15日、コリアウェーブ。競合店が鳩に餌やり。韓国の自営業者が店舗の前にわざと鳩の餌をまかれたとオンラインコミュニティで被害を訴えています。
なるほど。
投稿によると自営業者が5年前から営業している店舗の前に昨年秋頃から突如として鳩が集まり始めました。
うん。
近くのテーブルに座っている客に糞が落ちるなど被害が増えたということです。自営業者は寒くなれば状況が改善されると思っていた。だがある日店の前の花壇にラーメンのかけらがばらまかれているのを見つけて驚いたと語り、誰かが店の空いていない夜中や早朝に意図的に餌をまいたのではないかと疑っています。花壇に鳩に餌を与えないでくださいと書いた張り紙を貼りましたが、自営業者は効果は薄いだろうと話し、警察に通報することも難しいと感じていると悩みを打ち明けたということです。
うん、いやでもなんか法律があるんじゃないですか。
あ、ね、 どうなんだろうね。
まあ、向こう。
勝手に餌付けをしてはいけないみたいな、まあ、鳥獣保護法みたいなものが韓国にもあれば。
まあ、その条例でね、餌やりはダメよとか。
そうだね。
ない限りはダメなのか。
かもしれないね。
今、ゴミ捨ててんのと一緒だもんね、でもね。
あ、そうだね。ばらまいてるっていうことで。
そうそうそう
そう。その線ではいけるかもしれないね。
ラーメンってどういうことなの？毎日さ、そこで酔っ払って吐いてるやつがいるんじゃないかっていう気もしなくもないけど、意図的じゃないかもしれないっていう、ね。
結果は同じだからって
、ね。いやでも、なんか恨みを買ってるってことだよね。
あ、そうだね。もしかしたら、例えば隣のライバル店とか？
あ、ライバル？まあそうか。丸隣だともしかしたらね、被害こっちも来ちゃうけど。
あ、そうか。
ちょっと離れてとかね。
ちょっと遠いとこにある似たような同業。
確かにね。
うん。で、そこはラーメンも扱ってる可能性がある。うん。
そうか。余ったやつを。
あ。
捨てなきゃいけないやつをちょうどそこに捨てるっていうね。
そうですよ。だから、よくよく見てみれば、ブルダックかもしれないし、うん。新ラーメンかもしれない。まあ、あとは個人的な恨みですよね。
ねえ、そうだよ。
うん。
あ、ちょっとこれは、やっぱ普通に考えれば監視カメラなんだろうね。
ですね。
うん。
証拠をつかんで、まあ、とりあえずは取り調べをしてみないことには。
まあ、あとはそうなんです
よ。はい。
墓の模型を置いとくとか、ね。
そうだね。うん。こっちはこっちで鷹を飼うっていう方がいいかもしれないね。
飼うのがいいよね。鷹匠だ。
鷹匠ですよ。店の前に、木の枝を。
これなんか逆に流行るんじゃない？
いいですよね。鷹がいる店として有名になるかもしれないし。
そうそうそうそう。
うん。まずは、泊まり木を買いましょうっていうことで。
あと、革の手袋ね。
保湿にもなるからね。
そうそう。保湿にもなる。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月16日、BBC ニュース。ブラッド・ピット詐欺。アメリカの俳優ブラッド・ピットさんを語った詐欺師にフランス人の女性が83万ユーロ約1億3300万円を騙し取られる事件が起きました、
うん、
詐欺師は AI で生成した画像などを使って女性を信用させていました、
うん、
1年半にわたってピットさんと交際していると思い込んでいたアンヌさん53歳は2023年2月にインスタグラムをダウンロード、すぐにピットさんの母親のジェーン・エッタさんだと名乗る人物から連絡を受け、ピットさんが私のような女性を必要としていると言われたということです。その後、ブラッド・ピットは彼女に豪華なプレゼントを贈ろうとしたが、俳優アンジェリーナ・ジョリーさんとの離婚手続きで銀行口座が凍結されているため、関税を支払うことができなかったと言ったということです。これを聞いたアンヌさんは詐欺師らに9000ユーロを送金。偽ピットは腎臓癌の治療費が必要だとアンヌさんに告げ、 AI で生成した病院のベッドにいるブラッドピットの写真を何枚か送ってきました。アンヌさんは夫との離婚で77万5000ユーロを得ていましたが、その全てを詐欺師に奪われることになりました。自らも癌が寛解していたアンヌさんは人の命を救っているかもしれないと自分に言い聞かせていたということです。やがて本物のピットさんが新恋人と写っている写真がゴシップ誌に掲載されるとアンヌさんは疑念を抱きます。すると詐欺師らはAI 生成のキャスターがピットさんはアンヌという名の特別な人物と二人だけの関係にあると伝える偽のニュース報道をアンヌさんに送ってきたということです。その動画はしばらくアンヌさんを安心させましたが、本物のピットさんと新恋人が昨年6月に交際を正式に認めたことで、アンヌさんは別れを決意したということです。詐欺師らが FBI 特別捜査官ジョン・スミスを装って、さらに金を巻き上げようとしたことから、アンヌさんは警察に連絡、現在も続く捜査のきっかけになったのだということです。フランスの新聞リベラシオンの社説はアンヌさんを公益通報者だとし、現在の生活はサイバートラップに満ちている。AI の進歩はこのシナリオを悪化させる一方だと語っているということです。
いやー、やっぱりか。
この写真がね、いっぱいあるんですけど、まあ、どれも同じ顔をしているっていう感じの。ブラッド・ピットの営業顔だなっていう。まあ、最悪の現在考えうる使われ方ですよね。
いいね、その病院に横たわる。ベッドに横たわる。
昔だったら写真を切り貼りしてる感じですよ。うん。そしてさらにすごいのは、その、ブラッド・ピットさん関連ニュースっていうことでフェイクニュースを作って送ってくるっていうね。
すごいよ
ね。これがなかなか頭が回りますよね。
気回りしてるもん。
ねえ。でも現実には、もう結婚しちゃったっていうね。
いやー。
まあ、この番組でブラッド・ピット詐欺を取り上げるのは多分2回目ですよ
ね。2回目だね。
うん。ってことは、世の中にはもっと5万とあるってことですね。
いっぱいんだろうね。
うん。もしもし、俺、ピットだけどっていうのは。いっぱいあるってことですよね。
で、そういう意味ではない、あれだね。その、はい、交際発覚したタイミングでものすごい数の、なんか、あれだ、被害者が出ちゃったことね。
ああ、そうだよね。もし、その犯人が捕まれば、現在進行形でいっぱい被害者が出てくるでしょうね。
ねえ、だから、なんなんすかね、オフィシャル、映像まで作られちゃうし、動画まで作られちゃうと、うん、ね、はい、本当に何があってなるよね。だからみんな、
ありますよね、
テレビは見た方がいいよね。
あ、なるほど。
大手放送局を見た方がいいんじゃ
ない？そう、ネットばっか見るなってことですよね。うん、ネットに真実があると思い込んでるのも危ないよっていうことではあるよね。
まあそうだね。うん。
うん、だ多分、まあ一番有名だからブラッド・ピットが使われてるだけで、いろんな俳優も使われちゃってるんでしょうね。
ねえ、なんか逆にね、どれくらいが一番いいのかわかんないけど。
まあ一番やりそういないのはニコラス・ケイジですよね。うん。
まあでもなんか、フェイク動画とか作りやすそうだけどね。なんか動きが単調だもん、いつも。
ああ。そう。多少コミカルでも許されそうな感じはするしね。
ああ、そうだね。わざとやってんのかな。
そうそう。
カクカクしてんな、みたいな。お茶目なのかな、みたいな。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月16日、AFP。タイ首相危うく詐欺の被害に。
おお。
タイのペートンタン・シナワット首相38歳は15日、AI を使って外国の首脳の声を模倣した電話詐欺の被害に遭いかけたことを明かしました。
おお。
ペートンタン氏はよく知られた首脳にそっくりな声でボイスメッセージを受け取ったと説明。私に会って一緒に仕事をするのを楽しみにしていると言われたと話しました。
うん。
夜中に再び同じ番号から電話がかかってきたが応対できず、翌日新たなボイスメッセージが届いた時に疑念を抱きます。タイは東南アジア諸国連合 ASEAN の中でまだ寄付をしていない唯一の国だと言われ、それを聞いた時におかしいと思ったと語っています。
うん、
直後にタイ国外の銀行口座に送金を求めるテキストメッセージが届いたことから疑念は確信に変わったということです。タイでは電話を使った特殊詐欺が横行しています。ペートンタン氏は先週、タイの反汚職委員会に4億ドル、約620億円以上の資産を申告したばかりです。
うん、
父親のタクシン元首相はかつてイギリスのサッカークラブマンチェスターシティを所有し、フォーブスによると21億ドルの純資産を持つなど、タイで10番目に裕福な人物として知られているということです。
うん。
なるほどね。
おか。あ、声だ。
声ですから、比較的真似しやすいんでしょうし、うん、まあ、例えば、有名どころの首脳だと喋ってるところの音声も豊富にあると。
ああ、そうかそうか。
だから学習し放題だね。
うん。
ちょっと前にあれですよね。日本の総理大臣のフェイク動画を作って逮捕されたっていう人もいましたし、まあ、今後は政治家といえどもターゲットになると。
上は、いやこれ言ったら地獄というか、
うん。
ね。なんか、防げるイメージが今のところないけどね。
だからまあ、簡単に音声とか映像とかを出力できるサービスは、必ずそれと分かるような仕組みを入れなきゃいけないみたいな。
ああ、なるほど。
うん。消せない、例えば周波数で、これは AI が作った音声ですみたいな、ウォーターマークを入れるみたいなさ。
うん。
いうようなことをしないといけないんだけど、現実にはいろんなソフトウェアがオープンソースだからね。
なるほどね。
対策が難しい。
やっぱあれかな。
はい。
手書きの手紙だよね。あ、これもしかしてわかんない。今は、ね、AI で模倣されるのかな。
だからその人の手書きがいっぱい学習されると模倣されますよ。
そう。
だからほら、最近新しい大統領になったドナルド・トランプさんは、
うん、
大統領令に自らがサインしたあの筆跡を高らかにこう見せるじゃないですか。
うん。
ってことはあれは真似されるってことですよね。
そう。
うん。
しかもあの署名を真似してさ、
はい、
とんでもない大統領令にサインしてもさ、本物っぽいもん。うん、むしろなんかもっとまともなやつ作りそうだよね、意外に。
あそうだね。
よっぽどまともだぞ、こいつの方が。このまま AI 大統領にした方がいいんじゃないのかっていうね、世論が高まるかもしれない。
まあ、アメリカはそれでまた分断しかねないよね。ちょうど半々ぐらいですから。
そうだね。
うん。まあでも、ちょっと前に、コメディアンが大統領に電話をかけることに成功したみたいなパロディ動画があったりしたんですよね。
うん、
昔からあるとはいえ、まあそれがより簡単になってるわけですよね。
うん、
この場合はさ、この首相は、まあ、まず金持ちだったことが知られていると。
ああ、
でもって、どうやったか知んないけど、電話番号を知られちゃったんですよね。
うん、
だからこういう風に直接かかってくると。
なるほど。うん、まあ、直接会いましょうっていうしかない。
ああ、そうだね。うん、そういう話は、まあ、執務室でしろっていう話になるのかね。
だから今後は何ですか？メールとか、
はい、うん、
スカイプとか、
はい、
全てたわいもない話だ。
ああ、そうだね、うん。オンラインでは大事な話は一切しないことになる。
しないっていうことかもしれない。
でもちょっと前までほら、アメリカはさ、ブラックベリーしか使っちゃいけなかったわけですよ。
おお、そうだね。
あれはセキュリティ上の理由ですからね。
うん。
うん。で、そういうなんか政府専用みたいな、まあ、軍は当然専用のものを使ってるわけでさ。
うん。
何かしら必要になると思いますよ。
みんな携帯でかくなる、多分。みんな肩掛けになる。
そうだね。あの、競争によって薄型になったりしないからね。
うん、もうこれ、この企画ですから。ただセキュリティワーク万全ですってね。
ああ。タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
1月17日、読売テレビ。脅迫文を送る行政書士の男を逮捕。
おう。
カッターナイフの刃と脅迫文を送りつけて、ボーリング大会を中止させたとして、行政書士の男52歳が17日、威力業務妨害の疑いで逮捕されました。容疑者は昨年9月、大阪市内のボーリング場にカッターナイフの刃と脅迫文を送りつけて、大阪府行政書士会が開催する予定だったボーリング大会を中止させた疑いが持たれています。容疑者は関西有国の実施と名乗り、安全に挙行できるか否か保証はないなどと書いた文書を送っていました。容疑者は、怪文書を出したことに間違いないと容疑を認めているということです。4年前の行政書士会の会長選で、容疑者が応援していた候補が落選して以降、同様の事件が50件ほど発生しているということで、警察は予算についても捜査する方針だということです。
いや、明確にこいつだろうね。
こんなことあるんだ。
あったらさ、もっと早く気づくよね。う
ん、まあまあ、それまでボロは出さなかったんじゃないですか？
じゃあ、いつもいつも怪文書が出るけど。
はい。出どころはわからないみたいな。
出どころはわからなかった。
はい。
まあ、ボーリング大会はね。
まあ、ボーリング大会とまでなれば、これはもう身内だろうっていう。うん。
知ってるやつって少ないもんってなる、
ね。だってね、まあ、大阪府行政書士会ですから、そんなに人数いないだろうしね。
うん。
その、ボーリング大会に参加する人の数で言えば。
確かに。
そしたらね、なんかどっかに手がかりがあるだろうって感じになるよね。
あれだね、その。
はい。
あの、同封するカッターの刃で、手を切っちゃったもんだからボーリングできてないやつって。左手で投げようとしてる、お前って。
ああ。そうね、形だけ従順に参加してるように見せかけてるお前だって。
そうそうそうそうそう、うん。
ちょっと手袋を外してみてもらえませんかみたいなね。
そう。そう。
そう、自前で持ってきてますけどっていう。うん。そうか、でも、あれか、マイボールも持ってきてるし、マイシューズも持ってきていると。おまけに手袋までして、もう参加する気満々ですねっていう雰囲気だったけど、実はそいつが犯人だみたいな。
そうそう。
それはね、その場に金田一かコナンがいればそういう流れにもなったかもしれないね。
唯一、あれなのは、
はい、
あんま盛り上がらなそうだなって感じで。
ああ、まあ、中心になってよかったなと思ってる人も少なくはないだろうな、っていうことかね。うん。わかんないよ。逆に、その、みんなモチベーション高くて残念だなと思ってる人もいっぱいいるかもしれないけど。
まあ、どこどこ楽しみしたのにと、うん。
行政書士はボーリングがお好きだってことなのかね。うん。
いや、なんか私は、この、ボーリングじゃない方に私は投票したのにボーリング決まっちゃったって怒ってるのかと思った。
ああ、本当はね、もう一方で、例えば、ダーツ大会がみたいな。
ね、カラオケ大会のが良かったのとかね。
ああ、そうじゃないんです
よ。あるかもしれない。
こいつが押してた会長が落選したからなんですよね。うん、
だ、それはなんだろうな。そいつに怒れよって感じだよね。
そうだけど、まあ、まあね、しょうがないよね。自分の派閥の人が少なかったんでしょうね。
そうかね。それが、この、 ボーリング好き派閥のせいで。こいつらの票さえなければ、このマニアックなやつら。
結局はね。
ここで結束をさ、ほら、深めてるから、はい、裏切らない連中みたいな。不動票ではないみたいな。
ボーリング派は硬いんだね。
そうそう、ボーリング派は硬い。
では続けて藤井さんの方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。1月22日、神奈川県、午後1時30分頃。公園で年配男性が児童らに対し、日本は2025年には戦争が起きる。2050年には日本が沈没するんだ。などと声をかけてきたということです。
おー、なるほど。
おー、おじさんは小松左京かな？
沈没ね。
日本沈没ですよね。
まあ、もうちょっとなんかね。
はい。
リアリティがあるような言い方だったら、それはそれで別に、ね、こんなに高等無稽な話じゃないかもしれないね。
ああ、そうね。まあ、例えば、大地震が何回も起きてたりとか、そういうことですよね。
うん。
うん。まあ、それは現実としてはあり得ますよ。
で、ね、その戦争のくだりなんかって確かにちょっと情勢不安にやっぱなってる世界ですから。
そうですね。ちょっと近海が怪しいですもんね。
パワーバランスがとかさ、ね、言ってもいいけど。沈没となるとね。
ああ、そうね。
比喩かな？比喩か。
あ、なるほどね。あ、そうかそうか。沈没するような状況に陥るってことですよね。
あ、そうそうそう、うん。もはや沈没状態だと。
それが、例えば経済なのか何なのか分かんないけども。
そうそうそう、そ
う。
う
ん。
たら、焼け野原だよとかの方が分かりやすいけどな。
ああ、その結果ね。
沈没って。
だ間いろいろあると思うんですよ。
あ、そうだね。
2025年に戦争、2050年に沈没ですから、はい、2030年奇跡の復活っていうところは実はあるのかもしれない。
そうか、そうか。
うん。誰に予言したおじさんですよね。
そうだね。
うん。その後何やかんやあって沈没っていうことです。
何やかんやね。いいね。なんか、未来年表みたいなの書いてほしいけどね。
ああ、そうですね。うん。だおじさん地に行けば未来に息があると思いますよ。
まあ、おじさんは未来から来てるからわけあるんだけどと。
そうですね。最低でも2050年以上の未来から。
うん、そうそうそう。
うん。ちょっとドラえもんには劣るけどもって感じですよね。1月23日、大阪、午前8時頃、通行中の児童らに対して、不審者が、学校どこ？今日の弁当、チャーハン？などと声をかける事案があった、ということです。
どういう当たりのつけ方なんだろうね。
当てつっぽうにしては随分具体的だなっていうね。
匂いですかね。
ああ、そうか。午前8時頃に声かけたってことは、お弁当箱から匂いがしてたっていう可能性はあるね。
チャーハン。
チャーハン。そうね。中華スープの匂いがしたのかな？
俺は焦がしネギを使っている
な。麻油だと、うん。なかなか凝ったことするね、お母さんっていう。もしくは親父がちょっと凝ってるのかなっていうね。うん、
あり得る。
あり得ますよね。
もしくは、うん、あの、昨日のバーミヤンの残りだから箱が見えたみたいな。あ、ウーバーのやつみたいな。
ああ。持ち帰り容器みたいなやつがね。
バーミヤンって書いてあるからね。
ああ、それは見ただけでわかるけども、確かにそれは声かけずにはいられないかもしれないね。
うん。
うん。お前ん大丈夫かっていう。
ねえ。
まあでも大好物なんでっていう話かもしれないからね。
案外うまいよなっていう。
俺も好きだぜっていう。そうだね。中華料理にはいろんなストーリーがあるからね。
そうそう。
うん。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、なんか、ゴミのね、名前を変えようみたいなのもありましたね。
ありましたね。福島市のゴミ、うん、分別ゴミとか資源ゴミとかの名前を住民投票で決めようっていう。
なんか前ここで私があの、どっかの町がまた同じような高齢者と呼ばない町みたいに言ってましたけど、あれに似てるなって。
ありましたね。
うん、
ある意味欺瞞ではないのかっていう。
そう。ゴミっていうその、響きが良くないっていう意味では、確かにそのリサイクル側はすごいときめかせる。
ああ、なるほど。
ってのあるね。
資源はゴミじゃないよってことですよね。
宝の山とかね。
はいはいはい。
うん。売れば案外儲かるとかね。
ああ、そうね、うん。きちんと分別すると得があるぞっていうふうに思わせる。
こんなものでも買う人はいるって。
まあ実際ね、鉄くずとかは金になるわけですから。
これ応募してるのみんな買い取り業者じゃないのかっていうね。名前は。 駅前で買い取ってますみたいな、
ね。ああ、なぜかそこに投票が集中するっていう、
ね。うん。組織用だろうっていうね。
分別ゴミはなんとかリサイクルセンターへっていうのが、新名称のトップ当選ってことになるっていう。
名前入っちゃってるけどっていうね。
それはもはやスポンサーではって話ですよね。
スポンサーでいいよって。
まあ、スポンサーになるのも悪い手ではないと思います。
ねえ。だってゴミが減りゃいいんだからさ。
うん、そうそう。だちゃんと、その市との癒着がない形で運営されるんだったらいくらでもやってくださいよ。
まあ、折半でっていうね。
ああ。そう。まあでもさ、その市民が出した資源ゴミをリサイクルして得られた利益だったら折半するのも悪くはないかもしれないね。
まあ、市としても何もしないのにお金が入ってくるからね。
そうですね。はい。
いや、でもそれぐらいね、ちょっとやるんだったらさ、せっかくだからね。
はいはいはい。
やっぱここあれかな。
はい、
ちょっとね、あれですね、政府にも気を使ってさ、セクシーなゴミとかにした方がいいかもしれない。またちょっと大事になるかもしんねえしと。
あでもさ、それはあれですよ、パッと見悪口じゃないですか。セクシーだけどゴミってことですよね。
だって、環境問題はセクシーだって言ってたから、ね。
まあ確かにゴミみたいなことしか残しては来なかったですけどもっていうね。うん、お前がレジ袋を禁止したおかげで何か得があったのかみたいなね。
それで増えたゴミたちっていう名前がいいな。うん、結果的に増えたゴミたち。
ああ。まあ、あれですよね。名称の候補は市民から出してもいいわけですから、
うん、
そういうのを出してもいいですよね。
そうだね。
セクシーなゴミ、セクシーじゃないゴミっていう形で。
ああ、それいいね。
モーストセクシーゴミとかね。
これは何ですかと。エッチなやつしか捨てちゃいけないんですかみたいな質問がこうね。電話かかってくる。
そうだね。これはどっちですかみたいな電話がいっぱいかかってくるっていう。
グラビアはこっちですよねみたいな、ね。
そうね。一周回ってどっちなんですかみたいな話になりかねないけどね。
ある意味セクシーなんですよ。この写真は、みたいな
のがあるかもしれない。あるよね、きっとね。
ただの風景画なんだが、うん、ある意味セクシーなんです、みたいな。
そう、ここにこれを重ねると、みたいな。
そういった。
いや、よく見てみろと。この風景と、このグラビアの風景、同じじゃないですかと。うん、つまりここにいたってことですよねって話になると、途端にセクシーってことになりかねないですよね。うん、
ね、この旅館でってことか。
ああ、そう、このジャケットの、この旅館を見ようと。
あ、
うん。ここでいたしてたってことになりますよね。かなりセクシーなのではって話になりますもんね。
まあ、セクシーなゴミ、セクシーすぎるゴミ、セクシーすぎて受け取れないゴミとかね。うん、
まあ、それは福島の人々の投票で決まるということです。
そうか。
はい。どれぐらいセクシーだったかってことになりますね。
関係ないけど投票したいな。
ちょっとだけ住民票を移したりすれば投票できるんじゃないですか。
その時だけ。
その時だけ。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それでは次回までにコンピューターを買い替えて、さようなら。
さようなら。